この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんであの時放送局水曜日ということで、人間病院どうも徳松剛史です。
巨伝です。
この番組はお互いの気になるところ、鬱陶しい部分、実はあれは病原菌が原因なんじゃないかということで、それらの病原菌を医学的観点から考察し、最終的には本物のお医者さんにも一緒に研究してもらいたいなという野望を持った番組となっております。よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、ということでね、始まりましたが、まあ本当にね、目まぐるしいというか、
うん、
なんかこう目まぐるしい世の中になってきたなと、
うん、
うん、感じますね。
ほうほうほう。
はい、やっぱりこういろんなニュースが飛び交ってるなと。
あ、そうですね。
そして、
うん、
そしてまあそれは大きいニュースもそうですし、うん、まあ結構実はこう身近でもいろいろそういう部分を感じるような、
はい、
まあ、ニュースというか出来事があったりとかしながら、
うん、
時代のうねりを感じざるを得ない、
うん、へ
ー、まあそういう今日この頃でございますが、
うん、
まあ所詮ね、自分のことしか考えれない、
うん、
僕が、
うん、
できることは、
うん、
自分のことを考えると。はい、
そうだね。キャッチフレーズが時代のうねりなんか関係ねえだもん、ね、
いやいやいやいやいや、そんな、なんか、風雲時になる資格ゼロみたいな、なんかもう、時代のうねりなんか関係ねえ。とにかく今日も自分のことだけ、つってね。全く時代に名を残せない感じのキャッチフレーズですけれど。まあ、やっぱり先週、やっぱり時間の関係で終わっちゃったんですけれど。
ええ。
ちょっと一言二言ぐらい言っときたくて。
そう、
はい。やっぱりもう先週最悪の回ですよ、あれ、僕にとってね。
そうね。
いやいやいや、本当に。
うん、
なんか、
うん、
別にもともと僕にそのファンなんていないですけれど、
うん、
なんかもう肌感ですごいね、もう。フォロワー減った感じが。
あ、本当。
うん。
うん。
なんだよ、あいつ下に見ちゃいけねえのかよ、みたいな、なんか。
ああ。
見ちゃいけないなんて一言も言ってないですからね。全然。
で、まあ、本来の値打ちみたいなもんっていうか。
いやだから、本来の値打ちみたいなもんがないわけよ。
うん。あるよ。
え？いやいや、風雲児の部分ないわけよ。
自信持てよとかそういう話じゃないから。
ああ、そういうも、ああ、そう、じゃなくて、値打ちはあるよってことね。
そうそうそう。
ああ、そうなんだ。
本当は、ハウマッチみたいな、なんかね。
本当はハウマッチのもうお宝鑑定団のあの時のあれがすごいんだわ、もう。1、9、0っていうあれがもう、本当に、怖くて、
うん。まあでもね、
うん、
本当に、まあ、自分の原価、
うん、
っていうもんが、本当にそれで分かった方が。
いや、売り値じゃないの、うん、
まあでも ね、やっぱり、まあまあまあ、消費者としては、
そう、原価を知りたいんだ。
仕入れ価格で出してほしいっていう。
いやいやいや、
ね、それは。
いやいやいやいや、相当、あ、じゃあもうめちゃくちゃぼったくってたのバレたんだ、今回。
かもしれないね。
ああ、そうなんだ。
叩き売っとるなーとは思って見てました。
ああ、そうか。ねえ、バカにしていい機能が意外にないんだっていうね。下に見ていい機能が。いや別になくなってないんですけれど。
はいはい。
人によってはなんか、あって思っちゃった感じがあって。捉えようによっては。
うん、そうだね。
捉えようによってはね、はってなっちゃった感じがして。うわぁ、なんか俺の下に見ていい、オプションなくなっちゃったよ、みたいな。
うんうん。
なくなってないですからね。はい。
そここだわるの？
いや、わかんないけど。わかんないけど、とりあえずなんか言っとこうと思って。なんか、こんな悲しいフレーズないですけれど、
うん、
下に見て息のなくなってないですからねっていう。まあけどやっぱりこううねりは感じてますから。
本当。
もういいですけどね、原価で。原価でやってってもいいですけどね、もう。原価でやってても何人かはいるでしょうっていう見込みはありますしね。まあ僕も。
おぉ。
いやいやいや。よぉじゃなく。
いやすごいじゃん。自分の。
いや、おぉじゃ
自分で自分の商品価値をね。
いやいや、そうそうそう。そらそうでしょ。原価でやっていくんだったらもう自分で。
うん、
自分で値踏みしていかないと思う。
いやー、まあ、そうね。
いや、そらそうですよ。そ
んな。
人任せにしてる場合じゃないですから。
まあ、でも実際のものよりは、あまり高く売らないでほしいっていうのはありますよね。
いや、だから、いや、もう原価でいきますから、今後。
うん。
じゃあいいですよ。もう原価でやってきますよ。
うん。
いや、本当に。もうだからもうその原価でやっていくっていうと、もう本当に、ちっちゃい時にね、
うん、
本当にちっちゃい時に、
うん、
あの、あんみつ姫っていうアニメがやってて。
あった。うん、
ありましたよね、
うん。
で、そのあんみつ姫のチョコボールのお菓子があったんですよ。
うんうん、
で、その、すごい100円だったと思うんですけど、
うん、
よくあったじゃないですか。あの、下が箱で、
うん、
下にチョコボールが入ってて、
うん、
上はおまけみたいな、はいはいはい、まあ、グリコグリコみたいなやつですよ、
うん、
でもうめちゃくちゃ当時としてはすごいあんみつ姫のなんかそのカーみたいなやつ
カー
あんみつ姫のいろんなキャラクターもうあんみつ姫しか覚えてないですけれど、
うん、
おのおののキャラクターのこう車みたいな
ああ車のカーね
はい、はいか、はいはいはい。で、すごい、なんか、彩色も、まあ、今となっては、普通かもしれないけれど、
うん、
なんかこう、3色ぐらいあった気がして。
へぇ。
まあ、今だったらもう塗装済みのなんて当たり前ですけれど、
うん、
当時ってやっぱプラモって1色、2色だったんです。
うんうん。
まあまあ、そんな感じじゃないですか。
うん。
ガンダムなんて、もう一番最初の頃パカッと開けたら白しかなかったじゃないですか。
ああ、そうだね。
ねえ、ザクだと黄緑みたいな。まあ、この話を長くしちゃうあたりが僕の無価値なところなんですけど。こんな話をね。
うん、いやいや、うん。
で、その、まあ言ったらすごい、当時にしたら要するに、ようできたプラモみたいのが入ってたんですよ。
へえ。
だからその、要するに、100円のお菓子で、
うん、
単純に考えると、まあ、50円がチョコボールって考えた場合、
うん、
50円のおもちゃなわけです。
うん、
けど、やっぱり子供心に、
うん、
50円でこのクオリティっていうのがあるわけです。
うんうん、
これはすごいぞと、
うん。
50円以上の価値があるぞと。
うん、
このおまけはなかなかいいと思って。
うん
すごく嬉しくなっちゃってなんかわかんないけど、
うんうん、
父親に、
うん、
あのお父さんこれいくらだと思うって聞いた、
うん
うん、でまあ答えは50円ですよね
答えはね、
うん、答えは50円なんですけどやっぱりひょっとしてこのクオリティだから、
うん、
これ100円いや200円いや、場合によっては200円じゃ済まないぞと。
うん。
300円って答えるかもしれん。
うん。
お父さんこれいくらって言ったら、ま、原価5円ぐらいだろって言われて。
うん。
っていう思い出を思い出しましたね。
ああ。
まあそういうことですよ。
KG
ね。だからまあ、大体そんなもんですよ。あの、原価なんて。
まあ、原価、うん、そうだね。
だから、原価5円で、やっていきたいなと。
誰も買わんよ。
マジで。
そりゃそうでしょ。
あ、そうなんですか。
うん。
けど、原価5円だったら買ってくれる人いるんじゃないですか。で、それをなんか、50円で売ろうとするから、ダメなだけであって。
なんとなく、もう、もう原価5円、そうですよね。なんならもう、5円のものを売ろうとしてるみたいな感覚でいません？
ああ、はいはい。いや、まあ、だって原価5円ですから。
はいはい、僕の言ってるのは、まあ、
うん、
そうですね。まあ、そういうことですけど、そんなもんに誰もね、購買意欲はそそられない、
あの、原、
なんて言葉でしたっけ？
いや、だから、いや、まあ、大体、あなたが分かんないときは僕も分かんないですから、
うん。そそられないですから。
あ、そそられないだ。いや、だから、あれですよ。そうそう、原価なんてどうでもいいってことですよ。逆に言ったらね。
おぉ。
いや、本当に。いや、原価、なんて世の中の流通において関係ないわけです。
うん。
けど僕は原価を知りたいんですよ。
うん。
うん。で、僕は原価5円なんですよ。
はい。
で、にす、原価で。6円でやっていきますから。いや、違うな。まあ、とにかく原価5円ですから、僕。
原、うん。
はいはいはい。しょうがないじゃないですか。
5円で行くの？
原価がね。
うん。
売り値は、
うん。
ちょっとまだ、もう一回考えますわ。
ちなみにだけど。
ああ、ちなみに、はいはいはい。
僕は原価は、まあそうですね、50円ぐらいですけども。
いや、なんだ、当時俺が思ってた、あの、値段に、うん、原価がね。
原価です、うん。原価50円ぐらいで、僕は売り値は、3500円とかで売ってますね。
マジでそれ。
はい。
それ、重心サンダーライガーがユニコーンの馬に乗ってるおもちゃ買える値段じゃん、それ。それ俺が小3の時恥ずかしいから隠れてジャンボに買いに行ったおもちゃじゃん、それ。もう当時買っちゃいけないおもちゃだったから。隠れてジャンボに買いに行ったおもちゃじゃん、それ。
そうですね。
あ、そうですか。そんねぐらいで売ってるんだ。
ショーケースで売ってるような、なんか。
ショーケースで。
うん、
ちなみにもう、ジャンボといえばね。
うん。
上田くんの地元のおもちゃ屋さんですけれど。
そうですね。
はい。もうジャンボないですかね、今。
あ、もうないんだ。
あ、ないですよ、もう。
アスティに。
アスティにね、うん。そうそうそう。
本当？
はい。
僕も一個だけ隠れて買いに行ったな。
あ、もう、なんとなくで買っちゃいけない年になってたんだ。
本当に、人目を忍んで買いに行ったな。
ああ。
うん。小6の時に。
小6の時に。
うん、
うわぁ、小6の時なんてもうちょっとおもちゃ屋行くのも危ういじゃないですか。
うん、そうですね。
ただ、
まあ別にね、あ、そうだ。隠すことじゃないって言おうとしたけど、隠すことだわ、これ。3500円がちょっとね。
いや、落ちますよ、それ何買ったかによって。それサムライトルーパーのおもちゃじゃないですよね。
ああ、違いますね。
あ、よかった、う
ん。まあなんか言いたいから言いますけど。
はいはいはい。
まあすごいシンプルですよ。
え、それはジャンボで買ったんですか？
ジャンボっす。
あ、ジャンボ。飛行機のマークでおなじみの
そうそう
おもちゃ屋ジャンボで、
うん、
はいはい、
僕は小学校6年生で、
うん、
まあ受けないと思いますよこれ別に。
もうちょっとリアルすぎて。
リアル。これ本当にリアル。
リアルすぎて、受けない。
うん、受けないと思う。
ああ、そうなんだ。
うん。
けど、ちょっと、うん、けどその3500円の値段落ちるかもしれない。ちょっと。
かもしれないね。
う
ん。でもなんか、試してみたいっていうのは、
ああ。
ちょっとあるかな。
なるほどね。うん。原価勝負で行ってみたいんだ。
そうそうそうそうそう。
ああ、いいんじゃないですか。
僕、小学校6年生で初めてね、あのラジコン買いに行ったの。
あー、なるほどね。
僕、持ってなかったから。
あー、そうなんだ。
一個も、うん、自分で、そう、ラジコンというものにすごく憧れてて。
はいはいはいはい。もうけど、それ大人になっちゃったから大丈夫なやつだ、なんとなく。
いや、違いますね。
だって、なんか、あんまり、恥ずかしさが伝わってこんわ。
あ、ほんと。なんかね、なんか、デフォルメされた車みたいなやつだったような気がするんだけど。
ね、え、作るやつでしょ自分で。
あ、作らないよ。
ええー、
完成品だよ。
完成品買ったの小6で。
そうそうそうそう。
遊べた？
まあ、なんていうのかな、遊んだというか。うん。一人で。
あ、小6の時、完成品のラジコン一人で遊んでたんだ。
もういなかったからね、ラジコンで遊んでる子は。
いなかったと思いますよ、本当に、マジで。
うん。
うん。
もう本当遊んだね、一人で。
ああ、そうなんですか。
夜の9時とかに。
いや、もう、ちょっと隠れてるレベルじゃん。
そうだね。
俺はラジコンはもう一回通ってるからね。
ほんと。
俺も一台しか買ってないけど、人生で。
あ、ほんと。
初めて、そっちはユニコーンさんの方で買わせてもらったんですけれど。
うん。
ラジコン、本格的なラジコン買ったら。
うん。
なんか、スーパーセーバー買ったんですけど。
うん。
透明なボディが入って。
あ、
震えた思い出がありますよ、ね。何、偽物これって思って。なんか透明のプラスチックみたいなのが入ってて。
うーん。
あーってなって。
うん。
すごい悲しかった思い出があります、
ね。あー、なるほどね。
あれ、なんか自分で塗装とかするんですよね、あれ。
そうだよね、あれはね。
知らんもんで。
うん。
うん。
あ、そうですか。
初めて母親が米米クラブのロマン飛行の CD シングル買ってきたとき、プラスチックケースに入ってなかったときぐらい寂しかった。へえっつって、ばあばが持ってるやつと違うと思って。なんでビニールに入ってるよこれと思って。あれケース買わないといけないんですね、自分で。
そうだね、
シングルケースね。
あれ知らなかったですね。
あれも知ら最初からああやって売ってると思ってたんで、最初。
ね、
いや、まあ、本当に。
ま
あ、だから、そんな、もう、本当に、いろいろ経て、
うん、
ちょっと僕は、売り値を、もう一回、考えていかなきゃいけなくなりましたので、ちょっと。
僕もちょっと価格を見直そうかなって。
うん、価格を、うん。あ、そうですか。
なんか、いくらで売りたいのかなって、なんか思って。
そう、だから別に安売りしたいわけじゃなくて、
う
ん、
そう。
適正価格で生きていきたいなっていうのはありますよ、
ね。
まあ、少なくとも原価は5円ですと。
うん。
はい。で、まあ、その5円でもいらねえよ、でもいいですし、
うん、
はい。いやいや、10円、100円出しますよって言ってくれたら嬉しいし、まあ、そういう感じですかね。だからまあ、勝手に第2部スタートだと思ってます、僕は。
何の？
なんであの時放送局の。
ああ。
はい。
どっから出てきた？
いやいや、いやいや、だからなんかもう、うねりが、だから時代の。
え、時代のうねりなんか関係ねえじゃないの？
いや、だから、いや、時代のうねりなんか関係ねえでおなじみの徳松ですけれど、
うん、
まあ、そこはある種関係ないからこそちょっと乗っかろうかなと思って。 あ、これ第2部スタートだなっていう。まあ、令和にもなったしね。え？
あーって思ったの。
あーって思ったの。そうそう。ふーんって思ったから。時代のあのうねりを見て、ふーんって思ったから。
そうですね。まあ、令和にもなりましたし。
令和にもなったんで。
いろんなものの価格を改定しなきゃいけないかもしれないですね。
そうそうそうそう。いや、本当に。だから、そういうことで。やってていいですかね。
そうですね。
けど、ただこの番組は続けていきたい。
うんうんうん。
はい。ポッドキャストは続けていきたいんで。それは許してください。
はいはいはい。
はい。ということで。まあ、お便りとかもね。だからその、なんて言うんでしょう。感謝祭のね。とかでもちょっと読み切れてない部分とかあったんですよ。
ああ。はい。まだ
多分これ読んでないんですよ。なんであの時放送局の皆様、この度はなんであの時感謝祭の開催おめでとうございます。これも一重に綾候補が KG と出会いちちくり合ったまさに賜物だと存じます。綾候補に対しまして心より感謝申し上げます。また上田先生、さよならくん、はじめ徳松武氏を支えてくれている皆様方に対しましても熱くお礼申し上げます。そして徳松武さん、私たちリスナーに本当に楽しい番組を配信し続けてくれてありがとうございます。またつまらないお便り送りますが、たまに読んでいただけたら嬉しいです。結びにこの言葉を送り祝辞といたします。ファッキン武志徳松 Don't rest in peace just rock and roll ヘバネケンタンということ
で、
ありがとうございます。
久しぶり、
久しぶりにね。ちょっと英語の意味わかんないですけど、ファッキンって言われてるんですけどね。なんか
愛情だよ。
愛情ですか、
うん、
あ、いや、これいいメールですね。
ねえ、
うん、
あったんだそんなメール。
あ、なりましたね。嬉しいですね。
最高じゃん。
最高ですね。まあ、さらにこの前クラーシ君がね、人間病院も好きなんだという、メールをね、くれたことに対しても、さらにお便りがあって、上田先生、徳増武さん、こんばんは、ということで、〇〇が繋いでくれた縁をパクってたことは認められましたが、谷場を自分のものにしていきたいという冒頭の発言についてはどうお考えでしょうか。私はって海星さんの元ファンで、ぐちゃらじリスナーでしたので知っていますが、彼はそういう細かいところを気にするタイプですよ。もしくは徳松さんが俺が言ったことをネタにしてくれていると内心喜びながら、また困っちゃうよと言い切ってるタイプですよ。さらに海星くんと海星くん、ん？クラーシュくんと海星くんというくだりがあったのに、番組内における自分に触れられた回数とクラーシュくんに触れられた回数を数えて嫉妬に狂うタイプですよ。お気をつけ遊ばせ。令和元年6月19日ぐちゃらじの復活を希望する会一同ということで、ありがとうございます。これは海星くんのね、リスナーさんからにもこうやって来てるんですよね。いや、ありがたいですね。
いっぱいあんじゃん。
いや、だから生きてていいかもしれないですね。
本当、
僕のことですけどね。
生きてていいのかな。
差し出しに、田舎の家賃結構高い、世間を知れ、性別男性。今回はちょっとした質問です。美濃加茂なんであの時村構想はどうなったんですか。放送でもホームページでもまるでなかったかのように話が出ません周りに踊らされ、見切り発車してすぐ辞めちゃう病だったんですか。私としては辞めたのならそれが徳マスターにとって最善だろうと思います。生きてていいんですね、本当に。
あれ、これ
違います。これはあれですか、死ねっていうメールですか、これ。これはどういうメールなんですか、これ。
あ、生きてていいんじゃない。
あ、これも生きてていいっていうメールですかね。
うん。
あ、大丈夫ですか。
すんごい、まあ、けどこれは褒めてくれてるじゃん。
褒めてくれてます、なんか。なんか。まあまあまあまあ、けど、 まあけど、ありがたいですよ、本当に。
うんうん、
もうちなみに、ミノカモは、今も行ってますけどね、僕は。今週も行きますし、僕。
そうだよね。
はいはいはいはい。まあ、けどやっぱり、なんだろう。まあ、原価5円の僕として、すれば、
うん、
やっぱりその、当たり前のこと言いますけど、その、生きていたいっていう、気持ちはあるんですよ。まあ、当たり前のことすぎて、
うん、
なんか、逆にはって思われてるかもしれないですけれど、
うん、
やっぱ生きてたいっていう気持ちがあるんで、
うん、
それは本当に、それに関しては本当、ほっといてほしいなっていうのはありますよね。うん、その僕が生きていきたいっていう思いに対しては、なんか、そこに関しては、その、ほっといてほしいっていうとなんかちょっと突き放した感じになっちゃうんですけれど、
うんうんうん、
まあそこは尊重してほしいなっていう思いはあります。
そうだね、そこはね。
やっぱりこう、生きていくための村ですからね、やっぱりこれは。まあまあ、もちろん、やっぱ住む場所っていう確保に関しては、まあ、今後も、やっぱ力を入れていきたいです
よね。
まあまあまあ。まあけどやっぱりこういう、ポッドキャストがあってのことですから、
はいはい、
本当に、聞いてくれてる方が、こうやってたくさんいることが嬉しいですね、本当に。
いやそうですね。
いや、これは本当にありがたいです。やっぱりちょっと、なんかその、一気にお便り放出みたいにはなっちゃってますけれど、
でもやっぱりタイミングってありますから、もう逃した後ですけど、
はいはいはい、はい。
まあでも、ちゃんとね、せっかくいただいたので、食べないとね。
そうですね。いや、まあまあ、そうですね。
うんうん、
あとは、まだありますよ。
まだあるの？
はい。これもね、上田先生、徳松さん、いつも楽しく拝聴してます。ヒューマンホスピタルネーム、万華鏡です。この度一つ気になったことがあったのでメールしました。以前ボカロでオープニングソングを作ると聞き、また感謝祭で披露されるとのことで、現在は新しく、本当は、本当は、とオープニングソングが流れています。これはボカロなんでしょうか？僕が知っているボカロの声ではないような気もしますが、またこの楽曲のタイトルや歌詞、制作までのエピソードトーク、 iTunes での販売予定など人間病院では一切語られず、もしかしたら限定配信や別の番組にてお話しされているのであれば申し訳ございませんと。この人間病院のオープニングソングの完成までの日は苦労話などをお聞きしたいなと思い、気になってモヤモヤするのは病気でしょうか？ぜひともお二人のハイセンスなスキルでこの病気を治してくださいということですね。
なるほど。
うん。あとPS、第273回、これ以上何に自信持てばいいかわからない病にて、オリジナルブランドのお話もちらっとされていましたが、こちらも気になっています。今後大ニュースがあれば、ぜひともお聞かせください。東京ミーハーをきっかけに全番組の大ファンです。これからもお体にご自愛くださいますよう、ますますのご活躍を期待しております。万華鏡よりということで。
はいはいはい、は
い。いや、これもやっぱ結果熱いメールですね。
そうですね。
いやー、嬉しいですね。
へー。
まあ、ちなみに曲に関してはね、
うん、
教えてライブ 9&Logic という、
はい。
なんであの時放送局の方で聴ける番組の方で、
うん。
制作秘話に関しては喋っておりますが、
うん、うん、うんうんうん。
はい。まあ一応大まかな情報としては、
うん、
iTunes での販売等は、考え、予定はしてないですね。
そうですね。
はい。
うん。
で、ボーカロイドに関しては、
うん、
初音ミクを当初使いたかったんですけれど、
はい。
初音トクというボーカロイドを使ってるので、
うん、そうですね。
そこら辺でちょっと声が違うように聞こえるっていうのはあるかもしれないですね。
うんうんうん。
やっぱアナログなボカロなんで。はいはいはい。ちょっと初音ミクさんとはシステムが違う。
男らしいね。
初音徳さんね。はい。そうそうそうそうそうそう。まあまあ、その感じですよ。
まあね、ちょっと、情報といえばまあ、そのぐらいかな。
まあ、けどこのオリジナルブランドの話に関して言えば、今僕着てます、それを。
ああ。
はいはいはい、あの。
あ、本当ですか。
なんであの時という、
うん。
アパレル業界にもちょっと進出を考えてまして。
へへへ。
ちなみに今着てます、その。
あ、本当ですか。
ブランドなんであの時の服。
は
い。ちょっとこれも近々いろいろ情報としてどんどん発信していきたいなと思ってるんで、
うん、ボルコムのやつでしょ。
いや、まあ、ボルコムっぽいやつね。そんなにおなじみのじゃないからボルコム。いや、まあそれ見りゃあーってなるでしょうけど、
うん、
そんなに僕自身もそんなボルコムに馴染みないんで。
ポロシャツ？
ポロシャ、今着てるのはポロシャツですね。
ボルコムポロシャツ？
ボルコムじゃなくて、なんであの時の。
あ、なんであの時。
なんであの時放送局のあの、なんていうの、電波塔のマークを。
うん、電波塔っていうかボルコムね。
いやいや、だそれボルコムだから、
うんうん、
それを、まあ、ちょっとワンポイントみたいにした。
ああ。
あの、僕はなんかあの、
うん、
アクセント。僕はあの、ポロラルフローレンみたいなイメージで。
あ、そうなんだ。
はいはい。やった結果、ボルコムみたいになった。このまま行くともブランド名もボルコムになるかもしれないですけれど。まあそれはちょっとあの、いろいろ問題があるので。
まあでも似てるよね、名前は。
いや、アパレルブランド、僕らはなんであの時ですから。
なんであの時、ドトコムでしょ？
ドットコムっていうか、いや、なんであの時っていうブランド。
ボルコムと似てんじゃん。
いや、ボルコムと似てんじゃんの一点張りじゃないですか。
なんであの時ドットコムとボルコムと。
いや、コムの部分しか合ってないし。
大丈夫、マルシーの部分。
いや、そんなこと言ったら、この世の中のドットコム全部ボルコムとお前被るじゃねえよ。別に。
あ、そっか。
そうそうそう。
Google.com もそっか。
いや、そう。いや、だから、Google も Google.com じゃないから。Google だから。
あ、そうなんだ。
そうそう。URL が Google.com なだけで。
あ、そういうことね。
僕らもなんであの時っていうブランド名ですから。
あ、そういうことね。
はい。これは本当に、
ね、うん、
あの T シャツとかも作ったりして、もうすでに。
うん、
あの試作品はできてます、
ね、一番あれ作ってよ。
あ、何が欲しいですか。そういうのもなんか
ハーフパンツ、
あ
ー、ハーフパンツのこうね、左下に下ももぐらいのところに、
ボルコム
マークなんか打ってよ、
ね、あ、打って、あ、もちろんもちろん、
それで海行きたい。
あー、いいですね。ボルコムじゃねえかお前。知らんけどボルコムじゃねえか。まあだからちょっといろいろね。
サーフブランドじゃないの？
サーフブランドじゃないですね。
違うんだ。
いやけどまあ、そうですね。最終的にサーフブランドみたいになるかもしれないです。わかんないです。今後、ボルコムも最初サーフブランドのつもりだったかわかんないですけれど。
あ、
ボルコムは最初からサーフブランドのつもりだったんですかね。
あ、そうだね、ボルテージオブパワー .com だったかもしれないしね。
いや、もう本当に何にももうわからないですけれど。まあ、なんか、とにかく今週は、うん、なんかそのいろいろ紹介しましたけれど、
うん、
あと、むしゃむしゃ落ちむしゃのお便りも読もうと思ってたんですけれど、
うん、
もう、これ以上、ここにむしゃむしゃ落ち武者さん挟むと、もう、カオスになる。
ああ、肩、情報肩。
情報肩になる気がしたんで、うんうん、ちょ、これだけ、あの、武者さんだけは、次回に。
またね、うん。
はい。 持ち越してやりたいなと思いますけれど、うんうん、なんかこうやっぱり少なからず、うん、あなんかそういう言い方するとなんかまた聞いてる人にああ徳松のああそういう繊細な部分出てムカつくわってなるかもしれないですけれど、
うん、
やっぱ少なからずやっぱ先週の放送っていうのは僕にとって転換期だったので、
うん、
うん。マジで笑いましたけど、今。
うん。
いや僕の中では、それはしょうがないでしょ。そう。被害者意識ってやつですよ。
ああ、なるほど、ね。
言わしてもらえば。
うん。
俺はもう人間だもの。しょうがないでしょ。
あ、そうか。
はいはいはい。やっぱりもうその被害者意識みたいなのも生まれましたし。
うん。
けど、もうどうしようもない、その現実だってことは知ってますし。
うん。
それは原価5円っていうのもね、
うん、
もはやもう卑屈なのかもわからないぐらい、
うん、
うん、あいつ自分のこと5円の価値があるって思ってるってよっていうせせら笑いまで聞こえる昨今、
うんうん
うん、
うまいねこう価格改定の仕方が相変わらず
いや相変わらずじゃなくて、うんうん、だからやっぱりちょっといろいろ報酬させてもらいましたよ、
うんうん、
けど僕はやっぱりなんだろう強い部分もあるんで、
うんうん、
やっぱり信じてますから
おう
やっぱり今お便り紹介してくれたあした方々の、うん支えというか、
うん、
っていうものを僕は信じてるので、
うん、
まああえて言わしてもらいますけれど、
うんうんうん、
もう何にも変わらず、
うん、
何も変わらずに前に進んでいきたいなと思ってます、はい、
一体いくらで売りたいの？
いやだから、だから違うんですよあのセリに出してるんじゃないんでね、これ。
うん。
だから、あ、すいません。ああ、本当だ。あ、セリだと思いました、今、僕のこの回。
うん。
あ、マジっすか？
うん。
いやー、いや、違う、ちゃいます。ちゃいます、ちゃいます、本当。
いや、セリだよ、これ。
セリじゃないですって。
セリセリセリ。
え？セリ。え？
セリだよセリ。
自分の値打ちセリで決めちゃう病？
かなわかんないけど。
ああ。
うん。
いやいや自分の価値自分で決めないといけないに決まってるじゃないですか。
決まってんの？
自分の価値は自分で決めないといけないに決まってんじゃないですか。
自分の価値は自分で決めれるだけじゃないの？単純に。
ああ、そうです、そうです。
それは当たり前の権利でしょう。
あそうですね。
うん。でも同時に人が、うん、その人の価値を決めるのも権利ですからね。まあま
あまあ、権利、そうそうそうそう。もちろん。その二つが存在してるっていうことですよ。
うんうん。
なんかよくあの人の価値っていう、なんか自分の価値は人の決めた価値が自分の価値だみたいな。
うんうんうんうん。
こと言う人いますけれど。
はいはいはい。
うん。ねえ。これ以上日本に自殺者増やしてどうすんだっていう話ですから。
うんうんうん。
何を言っとんだっていう話ですから。
だから僕の感覚では、その今までね、その原価5円だった徳松くんが、
う
ん、
はいはいはい、はい、
感覚ですよ。
感覚でね、はい。
ざっくり言うと、
はいはい、
ただで持ってってくださいと。徳松、ただで持ってってください。
ああ、はいはい、はいうん。
で、はいはいはい、その徳松、ま、うん、売ってる徳松見て、ただなんだこれっつって、すごいじゃんこんな遊べるしっつって。なんかね、もう、ただより高いものはないですけど、
うん、
でもなんかそんなおもちゃないから、
うん、そうだね、めっちゃずっといじってんのにずっと笑ってんじゃんこいつ、ね、
そうそうそう、壊れないし、う
ん、何度も壊れたよ何度か壊れたよ、うん、まあまあまあまあ
基本的に頑丈だし、
まあ基本的に頑丈だからね、
うんうん、今まではそう、うん、そうですね。まあ、ゼロ円で売ってたと。まあ、まあまあ、そうですね。はいはい、まあ、いわば、需要と供給が一致してたわけですよ。
はいはいはい、そうそう、ね。
本当にもう、本当に言ったら完全一致と言ってもいいぐらい。
ああ、なるほどね。
うん。
ああ、もう一家に一台じゃ足りんわっていうぐらいね。
足りん、もう、一人、一人、一人一人欲しいぐらいな感じでね。
感じで、
うん、
うん。やってたのを。
やってたのを、まあ、うん、前回の放送で、
はい。
まあ、ああいう話になって、まあ、価格改定しますかっていうようなね、話になりまして。
そうか、そうか。
まあ、そうですね。まあ、令和にもなりましたし、時代のうねりもあります。
あ、
その中で、どうします、うん、価格っていう話になったわけで。
あ、そうか。
うん。
だから僕ずっと値下げの話してたと思ってたけど、これ値上げの話だったんだ、これ。
だね。
あ、そうなんだ。
うん。値上げはするんですかみたいな。
そうそうそう、
うん。
すいません。原価5円かかってました、みたいなね。
そうそうそうそう。
うん。
うん、それは当たり前だよね、何でも。うん、かかってないものが何もないよ。
だから、その、僕が言いたいのは、例えばなんかその、
拾ってきたわけじゃないんだから。
そうそうそう。段ボールと輪ゴムで作ったものでも、
うん、
その、なんか変な飛ぶ手裏剣みたいの僕が売ってたらするじゃないですか。
うん。
けど、それも、原価は、拾ってきたゴムと段ボールで作ってますけれど、
うん、
やっぱりどっかに原価って存在してるじゃないですか。
どっかにね、
うん、どっかに、まあその技術量っていうのは原価と呼ぶのか難しいとこですけれど、
うん、
まあ手間賃とか、
う
ん、うん、手間賃とか言って今思われてるかもしれない、
うん、
思われてるかもしれないですけど、僕はもうこの令和の時代を生きていくために喋り続けますけれど、そうなんです。実は5円かかってました。
そうそうそうそう。
ねえ。
で、需要に対する供給のバランスが崩れたと。なんか、要するにその、供給できなくなってきたと。ゼロ円じゃね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
さあどうしますかってことでしょ。
そうそうそうそう。いや、だからまあ、だからさあどうしますかに関しては、
うん、
まあちょっと、委ねてる感じがあったから、セリっぽくなっちゃったんでね。
うん。
いや、そんなの自分で決めないといけないに決まってるじゃないですか、最初は。
まあ、希望ですよね、希望プライスっていうか。
希望プライスですか。
うん。今までは0円で売ってましたと。うん、
いやいやいや、だから明言はしないです。もう今日、うんうん、今週は絶対その明言はしないですけど。
なかなか難しい問いですけども。
いや、だから、いや、だからこれ。
難しい競りですけども。
いや、だから、いやいやいや、いや、だからもう本当に。
うん、
だから、いや、全然、ね、上田君のその3500円みたいな話聞いても、
うん、
じゃあ僕もとかそういう問題じゃないんで。
それはね、3500円ともなると、あ、なかなか売れんなとかありますよ。
いやいや、まあまあ、
うんうん、でも買ってくれる時もあります、それは。
まあありますよ。いや、それは、やっぱり僕、つい先日もね、
うん、
あの、恒例の、あの、クモンの子たちを笑わせに行くって営業また入りましたからね。
ああ、はいはいはい、はい。
ありがたいことに、ありがたいことにもう今回で3回目ですよ。いや、本当に。まあ、そう、そういうこともできますし。
それいくらなの？
それ？
うん。
それ、まあ、あえてね、ポッドキャストだから言うだけですよ。
うん。
吉本公共だったら絶対言わないですからね、こんなの。
ああ、そう
なん
だね、うん。
あ、絶対言わないですからね。うん、あの、足代込みで1万4000円です。 10-0 で徳松に入ってきますよ、ね、10-0 で徳松に入ってきますから。
あるところでは、
はいはいはい、はい。
徳松くんは自分にもう14,000円で売ってるんですよね。
はい。そうです。45分でね。
45分、14,000円で。
はい。まあ、足代込みですけど、
ね、足代込みですけども。
はい。
はい、なぜ、あるとこ、なぜ今、値を下げようとしたのかは、置いといて。うん、でも14,000円で売ってるわけです
よ。いやいや、普通言わないですよ。ポッドキャストだから僕言ってるんですよ。
うん。
吉本さんだって言わないですよ、これ。
うんうんうん。
はいはいはい。
だからその、消費者によって、価格を分けているのか、
うん。はいはい。
分けたいのか。
いやいやいや、いやいやいや、そういう、なんかそういうことじゃないですよ。
うん。
けどやっぱり、少なからず、
うん。
あの、僕はどんどん、こういうことを言ってく、必要があるかもしれないですね。
うんうんうん。
それは、必要はないかもしれないですけれど、
うん。
必要はないかもしれない。これ、第2部に入ってるんですよね、もう。
入ってますね。
もうバレたんですよね。
まあ、そうですね。うん。
要するにバレたんですよね。本当は格下に見られてるの嫌だっていうのバレちゃったんですよね。これもう、先週、実は不快でしたっていうのバレちゃったんですよね。
そうですね。だからまあ、原価がかかってますってことですわ。
原価が、いや、まあ、それを総じて原価がかかってます。
俺はただじゃないってことですよ。
あ、それを総じて原価かかってますっていうフレーズなんだ。
そうそうそうそう。
あ、そうなんだ。
うん。
いや、だからまあまあ、だから別に僕は牽制の意味で、クモンの営業の話を出したわけじゃないですからね。
出す？人間病院サークルから本を。
ああ、いやもう本当に。
俺はただじゃないっていう。
俺はただじゃないっていう誰かに帯変えてもらえないですかね、なんか本当に。ミスター遅れ兄さんあたりに帯変えてもらえないですかね、なんか。
まあ、
そうですね。俺はただじゃない
です。サークルとしての希望小売価格は0円ですけど。
いや、本当に。
希望ね。
希望だけどね。
うん、
いや、本当、定価は多分もう14,000円になると思いますけど、本当に、
うん。
いや、だからまあ結局そういうことになってきちゃうんで、
うん、
いやだから結果僕は無価値になってくるわけじゃないですか、なんか。けど、やっぱり、僕は、さっきの話をたどると、
うん、
生きていたいっていうのが一番強い願いなので、
はい。
はいはいはい。もちろんやっぱり、いろんな人生ですから、
うん、
いろんな欲望がありますけれど、
うん、
やっぱベースはやっぱり生きてたいっていう。
うん、
ただ生きてたいっていう、
うん、
そこはベースですから、
ベースね、うん、
うん、まあそういう意味で、まあ、失うものもあるかもしれないですけれど、
うん、
まあまあまあ、その生きてたいというのはその生活してたいとかそういう意味じゃないですよ、
うんうん、
はい、生きてたいだけですから、
はいはいはい、
はい、だからそういう部分でまあ原価かかってるっていう宣言だけは、
うん、
まあ、せざるを得なかったのかもしれないですね、もう、もはや。5円ですからね、言っときますけど。
まあ、安いっすわね。
安いっすよ、本当に。
まあ、人なんてそんなもんですけどね。
いやいや、まあまあまあ。
うん、
人の価値の原価なんでね。まあ、そんな
もんかもしれない。マザー・テレサとかじゃないと高くないですよ。
マザー・テレサは原価5円じゃないんだね、多分ね。
もっと高いと思うよ。
あ、もっと高い、うん。そりゃそうでしょ
うね。
まあ、だから、まあ、そういう部分で、
うん、
競りに出したわけではないですけれど、
うん、
ああ、ごめんなさい、もう競りに出しました、
うん、
徳松武史、5円からっつって、すいません、なんか、
でもやっぱりあらゆることを考えると、希望小売価格は0円なんでしょ？
だから、 いや、だから違うんだよ、お前。なんで俺の最後のチャンス潰そうとしてんだよ、お前。
希望小売価格。
希望小売価格。あ
ー。うん。0円のはずだよ。うん、
まあそうですよ、希望小売価格はね。そうそうそ
う、0円じゃもうやってきませんと。
うん、
でも0円がいいんでしょ。
やってけないっていう言葉をあえて使いたくないね。
うん、
それは嘘になるから、
うん、
やってけるよ。
ああ
、はいはいはい、やっとれんだけでね。うん。やっていけますよ、別に。
ああ、なるほどね。
はいはい、
なるほどね。
なるほど。なるほどね、じゃないんだよ、
はいはいはい。
先週からどうかしてるよ、お前、この番組。
いや、これは、ま、明るみに出したみたいな、その、セリを。
いや、ほんとだよ。
うん。こう、どういう形にしろ、やってますからみんな。
内
部、内部的にセリを。
セリをね。そうそうそうそうそう。
いくらで売ろうかなってやってますから。それを、まあ、ポッドキャストでやってるというだけで。
そう、そうそうそうそう。うん、いや、だから、まあ、申し訳ないですけど、まあ、そうですね。セリに今回出させていただきました。
うん、ゼロ円のままじゃないと、今まで通りに、ね、今までみたいにはいかないよ。
うん。いやいやいや、いやいやいやいや、いや、まあまあ、けどそういうことでしょうね、まあ。
うん。
いやー、まあ、
しょうがない。ゼロ円ってすごいから。
まあ、ほんとそうですね。
なかなかできないよ。まあ、見たことないかな。ゼロ円って。よく売ってたよ、ゼロ円で。
いや、だから、今後も希望小売価格ゼロ円でいいんですよね、だから。
あ、いいですよ、希望は。うん、
希望小売価格ゼロ円っていうのは、僕にとって、その、なんだろう、その、もう、ね、うん、もう開き直って言いますけれど、
うん、
やっぱりこの資本、資本主義社会へのアンチテーゼでもありますから。
うん、
ねえ、もう。はい、
ねえ、もうねえって言われると、うんって言えなくなるわ。
原価5円のやつにねえとか言われてもね。うんうん、
でも、ちょっと気になるのは、
まあ、
その、プライス、値札には、
うん、
こう円ゼロって書いてある、ゼロ円って書いてあるんですけど、でもなんか横になぜかレジが見えるっていう、
レジも、
そういうのがね、ちょっとね、気にはなりますけどね。
そうですね、う
ん、まあ、前回の放送で、
あと玄関もバレちゃったしね。
そうですね。
これはきついですよ、僕としては。
まあ、ゼロ円で売りたいからね。
ゼロ
気使うよね、買うの。
買うな、何かかってんだみたいな、
う
ん、
気使うと思う。
5円やけどな、5円払うってなんで、なんも100円ぐらい払えってことみたいなね、なっちゃいますよね、
うん、だから、
うん、
5円のところ0円みたいな感じだから、
うん、そうそう、だから、
うん
うん、だからなんかその
ポッドバレてるからね。
だから、ポッドキャスト界隈の、
うん、
もう、ここから行くと、もう、その、被害者意識、オンリーの話になってきますけど、
うん、
もう、事実とか、全くゼロの、妄想だけの話になりますけれど、
うん、
何あいつなんか、ずっと俺ら、原価ゼロ円、売り値ゼロ円で楽しんできたのに、
うん、
なんかあいつだけなんか原価かかってるとか言い出したよ、みたいな。ちょっと、だあいつみたいな、ちょっとなんか干されてんじゃないかなみたいなのも感じてますしね。
あ、本当。
うん、いやいや、まあ、感じ 油断すると感じる時もある
っていう感じですかね。
まあ、ちゃんとあの強く体幹を強く持ってればそんな
ブレないと、
そんな幻聴は聞こえなくなるんですけれど、
うんうんうん、
はい、まあいろいろいろいろですよね本当に。
うん、
まあけど、まあ、原価5円に関してはまあ、 あの事実なんで、
うん、
はい、でまあ希望小売価格0円っていうのも変わってはおりません。
うん、
がこの前は、時給1万4千円もらいました。
はいはいはい、
はい、
ウハウハだったんだ
ウハウハですよ。
うん、
というわけでまた次回、来週も絶対お送りしますんで、はい、また次回さよなら。診断の依頼は info@nandeanotoki.com までお待ちしております。
日本一よかの製造は病の根を掘り葉を尋ね、その貢献を確かめて、おいっちに売薬所たる責任を尽くし果たさぬ、そのためにおいっちに進化衆と隔てなく、貧苦の人には制約せん、おいちにおいちにの薬を買いなさい、おいちにの薬